まずはヌーさんです。
はい、おお、いいですね、ヌーさん、はい。
こんばんは、めちゃくちゃお久しぶりです。
まあ、めちゃくちゃではないですけど、確かにちょっと久しぶりでしたね。ね、はい、ヌーさん、ありがとうございます。
実は、7月8日に万博行ってきました。
ああ、ご苦労さんでした。そうですか。
その所感を申し上げたいですが、本編が長すぎるので、うん、次回にします。
はい、わかりました。楽しみですね。
これ、僕らの本編が長いというよりかは、はい、多分ヌーさんのお便りが長くなりすぎたっていうことですね。
なるほどね。もうこれ以上ちょっと、はい、まあ、お互いにしんどいから次にしようということで、気配りということでしょうね。
そういうことかな、はいはい、ちょっと僕も楽しみなんで教えてください、はい、それでは早速昨年の大河ドラマの最新説と、あ、はいはい、私の手持ちの偉人伝との違いについて前回の続きです、はい、ですがあんまり間が空いてしまったので少しおさらいしておきます。
お願いします。
私の本と最新説では紫式部の誕生年がかなり違っています。
あ、そんなことがあるんですか。はいはい、
私の本は978年生まれ、うん、最新説では有力説は973年生まれ。
もうちょっと早いんですね。はいはい、うん、
大河ドラマでは970年生まれ、
うん、
大河ドラマが一番まあ早く生まれたってことですね。
70年、73年、78年ですね。
そうですね。
はあ、はいはい。
兄弟の信則は本では4歳上の兄、
うんうんうん、
最新説では弟。
は
あ父の為時は、
はい、
越前の神任期を終えて帰郷、
はあはあ、
かっここれ1001年の話です。
あ、はい、
再び無職の日々です、まあまあ、こういう背景があるということですね。ありがとうございます。
紫式部の話でした、
はいはい、では今回の内容に入ります、
はい、
1007年の末から御所へ上がった式部は、
うんうん、
1008年7月から、
うん、
源氏物語に加え紫式部日記も書き始めます。
この辺からやりだしたんですね、うん、
はいはい、私の本の作者は、
はい、
紫式部日記の文章は無造作で整っていないと言っています。
お
ー、それは人に見せるつもりがない日記だからだというのです。
なるほど、はい、
しかし最新説は当時の日記は人に見せるために書いたものだと言っています。
あ、そんな説もある、
うん、
はい、
紫式部日記は藤原道長からの依頼で書き始めたものだそうです、
うん
うん、道長は解任した明子中宮の出産前後の行事や儀式など記録するよう式部に依頼したというのです。
あ、そういう、はいはい、
まあ、まあ文字書ける人も、ね、そんなにいなかったでしょうし、
うん、ま
あ、
うまく書いたんでしょうね。そうでしょうね。作家だけに、はい、作家だけって初めから作家ではなかったでしょうけど、はい、
それならば紫式部日記は人に見せるための日記だということになります。
なるほど。
しかしこの式部日記は出産記録のほかかなり個人的なことを書いています。
お
ー、その内容は、
うん、
式部の少女時代の話、宮塚への女房たちに対する遠慮のない批判、
なるほど、はいはい、
会ったこともない清少納言への厳しい批評、
は
い、あ、ごめんなさい、女房たちに対する遠慮のない批評ですね、
うん、なるほど、はい、
そして会ったこともない清少納言への激しい批評、藤原道長から和歌を読むよう強要される話、
おー、へー、いろいろあんねんな、
夜部屋の戸を叩かれて、
うん、
開けなかったが怖かったこと。
なるほど、はいはい、
これ叩いたのは道長だそうです。
あ、そうですか、はい、
と以上のように人に読まれて平気かと思うような内容が多く、これらがどうして出産記録と同じ一冊になっているのか私は疑問なのです。
なるほど、 確かにそれはそうですね、うん、初めてこんな記録があるとか、うん、こういう話僕生まれて初めて聞いたんですけども、ヌイ、ね、さんのおっしゃることが求めと思いますね。
式部はこれらを他人に読まれてもいいと思っていたのか、すごく知りたいところです。
ほんまやね、
うん、確かに、まあ、その道長がね、読ます気が、うん、ほんま読ます気やけど、うん、それを伝えずに紫式部に頼んで、で紫式部書いたらそれを人に見せたっていう可能性もありますよね、
うん、
まあ、それは分かんないですけど、まあ、なんかそうですね、まあ、
ミステリーですね、いわゆる。
そうですね、もう亡くなってるんでなかなか聞かれないです、まあ、それはそうです、聞けないですけど、はいはい、さて式部にとって宮遣いは日記に書かずにいられなかったほど気乗りするものではなかったようです。でも最新資料によれば、式部の宮遣いは父や弟に恩恵をもたらしたと言っています。
なるほど、はいはい、
無職の父為時は8年ぶりに左小便となり、その2年後かっこ1011年、越後の神に任じられます。
はいはい、
弟信則も、
はい、
6位のクロードとなります。
あ、はい、
これクロードってなんかあれですよ、資料こうなんかやる人でしたっけ。
いやー、違いましたっけ。うん、蔵人と書くんですよね、
左小便とか、ね、中学の時思い出します。
あ、なるほど、
はい、当時も今も全く意味わかんないですけど、しかし私の本では、
うん、
式部の恩恵はという言葉は一言も出てきません、
うん、
特に父の場合は自身が申し出て10年ぶりに官職括弧して越後の森、越後の神ですね、
はい、
とを得たと書いてあります、
はい、
お父さん自身が申し出てってことですね、
うん、自分でまあ
やはったということですよね、勝ち取ったというかね、はい、うん、さて為時が越後へ赴任、あ、お父さんですね、
ええ、
お父さん為時が越後へ赴任するとき、最新説では息子信則が妻と共に父に同行します、
はい、
しかし信則は道中病を得て亡くなってしまうのです、これが私の本では少々違っています、
うん、
父はまず一人で越後へ行きます。
まず行った、
はい、越後ね、新潟か、
でそうですね、越後多分新潟やね、はい、
あの辺りですね、
はい、
その後信則は徐々に体調が悪くなり、翌年の秋頃父の元で養生し静養しようと越後へ旅立つのです、
はい、
そして父の看病を受けながらその年のうちか翌年に亡くなります、
うん、
どちらの説が正しいかは分かりませんが、為時は息子を失ったショックと越後の厳しい寒さのためか、
うん、
越後の神の任期を半年ほど残し、1014年の秋頃、
うん、
京へ帰ります、
うん、
あ、やっぱ寒いですよね、うん、どう考えても、うんうんうん、あの親鸞さんがね、あの、それこそ越後っていうか新潟に飛ばされたのもちょっと思い出しました、うん、やっぱり京都から新潟きついわな、どう考えても、うんうん、まあ、京都も寒いですけどね、
はいはい、
まあ寒さのレベルが違うんかな、
うんうん、
さて今日にいる式部はどうなるのか、私の本から一気に話を進めていきます。為時が越後へ行った1011年、一条天皇が崩御され、まあ、亡くなったということですね。式部がお仕えしている彰子様は皇太后になられるのですが、そのお暮らしぶりがとても寂しいものとなります、
うん、
実は彰子様は父の道長が自分の孫かっこして彰子が産んだ子供を次の皇太子にしようとするのを、
うん、
反対したのです。彰子が反対したということですね。
あ、なるほど、はいはい、はい、
そのため道長の心は彰子様から離れ、同時にこれは式部の影響を強く受けたせいかと思うようになり、彰子様の御殿へは寄りつかなくなったのです。まあ、式部が彰子さんに何か不意調してで、それによって、皇太子が、あ、じゃあ孫が皇太子になろうとするのを 明子が反対したんじゃないかってその道長が、まあ、疑心邪推したってことですよね。あ、
そういうことになるんですかね、
はい、ちょっと誰が誰をっていうのがちょっと分かりにくいんでちょっと僕も分かりにくかったですけど、はい、多分そういうことです、まとめると。その後道長の、戦王、戦王というのは自分の地位をいいことに好き勝手し放題することらしいんですが、はい、戦王はさらにひどくなり、即位したばかりの三条天皇の退位を図り始めます、はい、計画するということですよね、はい、まあ、悪いことを計画するということですね。
自分が任命しておいて、
はい、
都合が悪くなるとやめさせた
そういうことですかね。式部はこうした世間の動きにわびしさ虚しさを感じるようになっていましたが、うん、
はい、
兄信則が亡くなったこともあって、
うん、
これを機に宮遣いを退きます。
ああ、そう、やめやった、
はい、1013年の後半のことらしいです、
うん、
式部はその後1015年の春頃から体調が悪くなり、
うん、
1016年の春に亡くなったらしいとあります。父為時がこの年の4月末三井寺に出家したので、
うんうん、
そう推測されるのだそうです。三井寺は滋賀県ですね。
はい、はい、そうですね。
39歳、あ、これはだから式部さんが39歳で亡くなったってことか。 そうですよね、
うん、そうですね、はい、
39歳なんて本当に短い生涯で源氏物語を書き上げたなんて信じられない気持ちです。
なるほど、はい。
ところが新しい説では式部の人生はまだまだ続き、明子皇太后の秘書的役割をしていたというのです。
ああ、そうですか、ね、違いやな、
ね、この頃道長と三条天皇の対立がひどく、苦行の藤原実助がたびたび明子様に相談しに来たそうです。その取り次ぎを式部がしていたそうなのです。このことは実助が小遊記と名付けた日記に書き残しています。
あ、そうですか、はい。
明子様はその後、
うん、
政治的な存在感を高め、
うん、
87歳まで行きますが、
はいはい、
式部がいつまで明子様に仕えたのかは定かではなく、
うん、もう早死んでるという説もありましたからね、
うん、そうですね、まあ、その説ではない説を今言ってるのかな、どっちなんだろう、はい、また、
うん、
没年も諸説あり、
うん、ね、
まあ、4つぐらい没年亡くなった年があって確定していません。
39世もありましたけど、はい、他にもあるんですね。
一番長い1031年没としてドラマの誕生年ならば61歳、
お、はい、
この年齢までに源氏物語を書き上げたというなら納得できる気もします。
なるほど、はいはい、
そして一番肝心の源氏物語の完成年ですが、これは両方とも分かっていないそうです。
お、
まあ、あの本も分かってないし、はいはい、新しい説も分かってないということですかね、
はい、
ただ最後の巻、末期ですね、
うん、
最後の末期宇治十条
でしょう
かな、
うんうん、
は10年頃から執筆開始しているとあります。
ああ、そうですか。
最後にいつ紫式部と呼ばれるようになったか、あ、私の本では1008年の明子様のお子様誕生50日の祝いでの出来事から徐々に呼ばれるようになったとあります。
ああ、そうですか。
酒主演か、主演の中、
うんうん、
主演って読むこれ、
そうやろね、酒の縁ですか、主演でしょ。
文化面に通じた藤原の金刀って読むかな、
はい、
金刀って書いてますね、という苦行、
はい、
苦行っていうのがそもそも何なんかが分かんないです
よ、まあまあそれ、
まあ、役人とか、まあ、
まあそんなんでしょう、
ね、羊みたいなやつでしょうね、うんう
ん、そこはちょっとまあパッと言った方がいいですよ、
はい、うん、苦行が酔いに任せて、
あ、
この辺に若紫はおいででしょうかと女房たちに声をかけたのです。
はいはいはい、
この若紫とは源氏物語の官名、巻名かな、巻名、官名で、
うーん、
ちょっとこの辺りも振り仮名欲しいですね。これ分かんないです
か、光源氏やね、それ。
いや、じゃなくて、これ巻名か官名か分かんないですけど、
うん、
光源氏の最愛の妻、うん、紫の上のことですが、 うん、若紫っていうのは、
あ、はいはいはい、
この頃には宮廷内で源氏物語は評判になっていたようです。
うん、はいはい、うん、
しかし最新の資料には紫式部と呼ばれるようになった時期について書かれていません。でもテレビで光君への時代考証の先生が紫式部と呼ぶようになるのはもっとずっと先のこととおっしゃっていました。
うん、
もちろんドラマも最後までトム式部だったので私はがっかりでした。
なるほど、うん、
東式部、富士式部じゃなくてこれ東式部って読むんですね。
う
ん、
ああそうですか、はい、
以上で私の古い偉人伝と最新説との比較は終わりです。
うん、
子どもの時に覚えたことが違うと知りショックだったところもありました。
あ、なるほど、
うん、でも最新説の方はまだ確定しないことは諸説あり、
うん、
分かっていないことは載せていないし、
うん、なるほど、
本当は学者さんももどかしいのではないかと思ったりもします。
うん、はいはい、
またショックだったのは、
うん、
説話集は信憑性のないものとして、
うん、
歴史の量ですね、資料として使われないそうです。
はい、
でも私は説話集に書いてあることの方が面白い、
うん、
というか好きだなと思うのです。
まあ分かります、
まあ、分かりますね、
はいはい、うん、
まあまあそれ難しいですよね、結局学者によって全然ちゃいますしね、うん、言うことね、好き、学者もやっぱ好き嫌いありますもんね。そうそう、好き嫌いで物事を捉えるとダメなんですが、ダメっていうのはその史実とかね、そういう歴史っていうのは、
いや、
まあ、けど結局学者も好き嫌いですよ、あれ結局そうですよ。
まあそらそ
ら、ね、はい、でこぼれ話とありますね、
というコーナーですね、ここから、はい、
実は四部記に、あ、四季部に姉がいるのを紹介するのを忘れてました。うん、私の本も最新資料も早くに亡くなっているとあるので四季部の記憶にないほど早くに亡くなったと思い込んでいる、いたので書き忘れたのです。
あ、そうですか、はい、
でもたまたま読んだ田辺聖子さんの本には式部には姉がいたと書いているのを見つけました。
あ、はい、
式部は姉がそばにいるように思えるようなことを歌集に、歌の集、歌集に残しているのです。
はい、あ、そうですか、はい、
しかし解釈も人それぞれのようだし、うん、田辺さんの本も昭和56年のものだし、
うん、
これも諸説、説話、説話の部類に入るのかもしれません。
あ、はい、
これ、
はい、
ちなみに説話っていうのは要はフィクションってことですか。
まあ、そういうことを言ってはるんだと思いますね。
ちょっとここは、まあ、その多分説話で調べたら分かるんですけど、ちょっと分かりにくいですね。なんか小説っていうのもあるじゃないですか。
そうそうそう
そう、小説で小説話なんですかね。
うん、
なんか説話って要は作った話ってことですかね。
まあ、と思うけどね、
ちょっと
自信がない、
分かんないですねこれ。
うん、
それではこれで終わりますが、途切れ途切れにしか出せずに申し訳ございません。
いやいやいや、
長い間お付き合いいただきましてありがとうございました、
はい、
ということです。
ありがとうございます。
で、参考文献、
はい、
ちゃんと書いてくれてますよ。
あ、すごいですね。
改正者版、
はい、
高木拓かな、
そうでしょうね、
はい、紫式部、
あ、はいはい、
まあ、まずそういう本があった、
はいはい、まあ、参考にしちゃった方がいいですよね、はいはい、
うん、NHK 出版大河ドラマ歴史ハンドブック光る君へ紫式部とその時代、
おお、
こんなんもあるんですね、はいはい、東京ニュース通信社光る君へ、うん、ザ・ブック1と2、
はいはい、
新潮社田辺聖子著、
あ、
源氏紙風船、
あ、これ先ほど言ったやつですね、
田辺聖子さん、
聖子さんのやつが、もう一つ田辺聖子さんあるんですね、はい、
講談社田辺聖子著、
あ、
源氏物語の男たち、
あ、
まあ、この5冊を大体こう参考にされたということですね。
なるほど、なるほど、あ、まあ、まあ、正直な感想を言わせてもらいますとヌーさんも大変やなという、 ことですよね。これまあまあ1000年近い、まあ、
ね、そうですね、
前のことですから、うん、まあ、しかしここまで、
まあ、まあまあこういうの大事ですよ ね、 ね、
大事にしてはるというか、
他の人があんま興味なくても自分の、
う
ん、
まあ、こういうジャンルがあるんですね、
こだわりそうあるんですよ、うん、
僕は源氏物語というのは 読んだこともないし、うん、手つけたこともないし、うん、ただ、まあ、あんまり読みたいとも思ってないし、
まあ、多分ね、なんか女性的なんでしょうね。
わからないんですよね。
女性的なんやと思いますよ、その、うん、その物語の立て付けが。あで、まあ、そういうのを受け付ける人と受け付けない人がいるんで、文雄、うん、まあ、君は そもそも多分あの触れることがなかった可能性はありますよ ね、 かすね。だから内容は多分あんま分かんないですよね、正直。その面白いか面白くないかも、まあ、
それも分からん、
分かんないですし、
うん、まあ、ただまあこういうことを考えてはる人が、まあ、ヌーさんも含めて、うん、僕の近くにおって、まあ、幸いなことにこの辺のとこまでね、うん、まあ、こういう見方もあるんかとか、もうこういう鑑賞の仕方っていうのが、そうそう、古典自身がほんまにその鑑賞の仕方まで行く前に終わってしまいましたからね、うん、高校の授業でも。
そうですね、うん、まあ、やっぱ、まあ、家庭環境とかもあるんちゃいますかね。自分の家の、ね、家族はこういうの好きやったとか、
うん、そうそう、大きいと思いますわ。
てかもうほぼそれしかないと
思う。子供の頃の影響大きいよね。そう、大きいです。こういうもんはね、
はい、
残念ながらそういう家庭はなかったですね。
いや、まあそれはまあね、それ人それぞれの家庭なんですけど。あ、
そうですよ、う
ん、はい、まあ、ヌーさんはヌーさんでこういう、うん、ね、あ、面白いことをこういろいろ追求されてると、
ね、え、これ追求しだしたらやまらんやろうしこれはまあ逆に大変なことやな
と。ちょっとね僕がやってる、あ、僕と文雄君がやってる、あの西国街道とちょっと似てるんですよ。要は人によって全然言うことが違うし、あ、そうですね、
うん、
で明らかにこの今の定説おかしいやんけっていうこともいっぱいあるんですよね。でそれでまあ自分の知ってる知識で定説を変えるっていう面白さっていうか、で意外とそっちの方が、まあ、合ってる場合もあるし、間違ってる場合もあるし、けど正直今の定説が合ってる証拠って多分そんな大したことないですよ。なんかここがあのなんだろう、証拠ですとか言うてる人も、その人はそれが証拠やと思ってるから証拠になってるだけで、実は客観的に見るとこんなん全然証拠ちゃうやんけっていうこともいっぱいありますし、でやっぱり時の政権との癒着もだいぶありますからね、うん、これ歴史もんっていうのは、
まあ、そうね、
だからまあ正直ヌーさんは多分ヌーさんが信じた説が正しいと、別にもう正直周りのなんか、うん、ね、正しい説とかもそんなの吹っ飛ばした方がいいと思いますね、
う
ん、多分ね、それにこだとらわれてるから、
う
ん、その自分の説が違ったことが悲しいって言ってるんですけど、僕からするとね、もうそんなのもう正直どうでもいいと思います、ね、もう自分が考えてることはもうそれが定説でいいんですよ ね、うん、ね、まあ、もちろんその明らかになんか変なこと言うのはおかしい、史実と違うことはおかしいですけど、まあ大筋が合ってたら細かいところはね、もう自分が思ったところがあだから、ね、生まれた年亡くなった年が違うっていうのも、まあそんなん、まあまあ誤差というか、多分ヌーさんの説が正しいんちゃうかなと思いますけどね。まあ そっちの方が、
まあ、そういう見方でいかんと、
そう、
ちょっと泥沼に入りますね。
入るし、
比較ばっかりしてると、
そう、入るし、あの、さっきも何回も言いますけど、定説が正しいなんていうのは、うん、その言ってる人とかその周りの人の考え方なんで、ムーさんが違うと思ったら多分違うんですよね。その科学とか、ね、物理とかまた別の話ですけど、
まあ、それでも変わりますからね。
あ、そうですね、
時代によって変わりますよ、うん、科学物理も、
うん、まあ、けど大筋は変わらないですけどね、うん、基本的には大筋は変わらないけど、まあ、細かいところでだんだん変わっていって大筋は変わる場合もありますから、だからそこはもうあんまり気にせん方がええかなと、まあ、思うけど、別に気にしても全然いいと思います、うん、
まあ、気にするのが楽しい人は気にしてもええし、
そうそう、
まあ、それでしんどい人はやめたらええ
と、そうそう、
まあ、非常に無責任な、この大体僕らがそのヌーさんの説にうんぬんする権利も何もないんですけどね、
うん、
勝手にまあ僕ら話して
、まあ、一応メールもらってますからね、僕ら喋ってますけど、
そうそう、
はい、まあまあ、けど僕らもこういうおもろい世界があるっていうのはヌーさんがおらんかったら多分知らなかったから、
もう本当その通りですよ、
まあ、面白いですよね、
うん、はい、よう手紙くれはったと思いますね、
はい、
まあ、ここまでやっていくとやっぱりドラマ見てても、
あ、そうそうそうそう、そうそうそう、ドラマの面白で多分そこなんですよね、
そこをヌーさん教えてくれてるんやろうな
と思う。結構ね、賢くないとね
そうそう
ドラマ楽しめない人も、人っていうか場合もありますよね、アホでも楽しめるドラマもいっぱいありますけど、まあ、
そうですそうです、
はい、まあ、というわけで、ね、ヌーさんありがとうございました。
いや、あの、本当ありがとうございます、まあ、
紫式部もちゃんと生きとってんなっていうのが
な、
ね、よう分かりますよ ね、
ね、
このヌーさんのお便りで、まあ、伝説上の人物じゃないという、
当時のまた宮廷の中のね、不思議な感覚もちょっと分からせてもらったし、
ね、ね、
兄がおったというと、この全然僕その紫式部の本名すらも分かってない。
お姉さんとかね、うん、お兄さんとか、あとお父さんがね、うん、出家されたっていうのも全然知らなかったし、ね、
まあ、無職やったりこれも知らんかったし
無職
中もすごいですね、
その言い方がちょっとね面白いですけどね、
うん、そういうのはもう
無職の星じゃないですかね、藤原道長さんでしたっけ、
まあ、
道永さんやったかな、あ、た、ためときさんか、道永さんじゃん、
道永は偉いさんです、うん、もっと上の、
ためときさんね、無職の星でございます、うん、ありがとうございます。
なんかまあちょっと紫式部と源氏物語が、うん、まあ、現実にあったこととかいうような意味で の, その近しさみたいも教えてもらいましたね、僕は、うん、あ、こんなもんやったんかいな、ね、ということが分かりました。そうそうそうそう、本当ありがとうございます。また、教えていただきたいなと思ってます。
ジュエリー上島隆さんです。
はい、待ってました。ありがとうございます。いつもありがとうございます、はい、
ジュエリー上島一度元気に過ごしてます。
あ、そうですか。
がって書いてますね、
はいはい、
何せ全員が高齢者となり以前よりゆっくりとした時間の中で過ごしております。
あー、ね、
今日の処理がなくなり、
あ、
今日の来月の処理へと遅れがちですが、なんとか元気過ごしています、
ね、すごいですね、あんな難しい仕事。
いや、本当ね、
あ、本当にもうどう言うたらいいのか。
さて、
うん、
山陽道から、
はい、
西国街道もゴールはすぐそこ。
そうでした、ね、
その後は気になっています、
はい、
そのまま東海道ボラボラに突入するのか、
あ、
突入すれば何年もの企画になるので、
はいはい、
その負担を考えるとどうしてもとは言いにくく、期待だけで納得しています、
はい、
ごめんやす時代の毎日の取材も当時の番組内で伝えられたのは、
はい、
その一部でしょう。
でしょうね、
うん、もう一部すぎますね。
まあまあそんな番組やったんですよ、
うん、
ただまあその、ね、やってるもんがちょっとまあそういう番組だけで終わらせたくないという意味が、うん、意味でこんなことになったのか分かりませんね。
そうそう、まあ、多分そうやと思います、
ね、はい、
その取材の詳しいレポートもきっとバンバン様ならノートに残しておられるでしょう、
はい、ありがとうございます。
ごめんやすで抜け落ちたレポート紹介も期待しております。
ありがとう、前からご提案いただいてね、うん、まあ、これも、まあ、ありがとうございます、まあ、ちょっと考えさせてもらいますわ
でもバンバ様のご体調やてっぺさんの都合優先ということですという。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて先日、
はい、
お、突然に今の天井に取り付けているパナソニックシーリングライト、つまり照明がついたり消えたりを繰り返すようになりました。
ちょっと怖いですよこれ。
シーリングライトとは直径60センチくらいの丸いライトで、
はあはあ、はい、
操作は壁のリモコンで行うタイプです。
はいはい、
これうちのやつもそうですか。うちもパナソニックですね。同じやつ
ねえ、
ねえ、分かんないですけど、
はい、
思い起こせば購入から20年以上、
ああ、そちょっとうちは違いますわ、もうちょっと遅かった、はい、
20年毎日今を照らし続け、
はい、これはすごい
ですね、長らくご苦労様でしたって感じです。
後ろのクーラーと一緒でね、まだ動いとるの不思議やね、はい、
それにしても何の故障もなく今でも周囲の明るさを検知して自動で明るさを調整する機能も正常です。
これはすごいな
そして取扱説明書で内部の蛍光灯の寿命と分かりました。
よう持ちましたな
中に装着されている蛍光灯はパナソニックツインパルクプレミアム100型クールととても長い名前ですが、
はい、
簡単に言うと直径40センチぐらいの輪になった蛍光灯が2本合体された構造です。
あ、分かります。大小あるんかな、やっぱりね。
うん、でそうかね、うん、これ20年持ったってこと。
すごいですよ、
これは。すごいな。僕この前ねトイレの電球切れたんですよ、
はいはいはい、
それでもね5年、
あ、
それでもよう持った方ですけど。
いや、そういう持ってますね、
はい、
これはもう本当にすごいです。
そうでしょう、はい、早速ネットで新品を検索するともう蛍光灯は今の在庫分の販売だけで、ね、
はい、
新規の生産は終了しているようです、
はい、
調べると販売当初の値段は時代背景もあり3000円ぐらい、
安い、
はい、いや、まあくらいでした、
ええ。
そして現在販売状況は一応に有名どころ家電量販店やアマゾン、楽天、ホームセンターのウェブで、売っています。
お、
ただ不思議なことに値段のばらつきが大きく、5000円台から2万8000円ぐらいと大きな開きがあります。
ほう、
なぜかと、パナソニックに、いろいろ とパナソニックに問い合わせたり、
うん、
家電量販店に問い合わせたりして分かったのですが、蛍光灯は製造した瞬間から劣化し始め 使っていなくてもその劣化は加速度的に進むようです。
あ、そういうもんですか、
はいはい、難しいことはわからないのですが、どうも蛍光灯の中に充填するガスが少しずつ漏れることが原因のようです。
あ、そんなんですか。
これうちの車のクーラーのガスちゃいますの。
あれはもう
1年に1回漏れてますからね。
もう毎日漏れて
るんですよ。毎日漏れてますね、はいはい、つまり、あ、また詳しくはオープニング聞いてください、
はい、
つまり新品は設計上15年以上使えるところ、生産から5年を超えると約10年くらいしか使えないようです。
なるほど、
はい、値段の差は生産時期によるものでした。
あ、それで2万8000とか5000とか
2万8000って高すぎやろ。
あ、いや最近作ったやつですよ、はいはい、あと何年かも保証があるわけですよ、ガスが漏れなんだら、
そうですね。なので今回は値段の中心位置の8000円。
あ、
高っ。
で、それでもまあまあ2万8000円のこと思ったら
高っくらいのを購入して装着しました。
あ、よう考えはったね。ここまでやっぱり追求するとものっておもろいな。ヌーさんやないけど、
だってそんな蛍光灯の製造の年月日とか考えたことあります？
いや、もうやっぱり天才ですこの人は、
ね、
いや恐れ入った。
製造から3年ほどですが、操作すると今までよりも明るく、蘇った感じです。
わかるわかる、これわかるわ、ほんまに。
うん、俺もトイレがね、うん、なんか汚い汚れがいっぱい見えてきてね、ああ今まで全然見えてなかったなって。
僕は、ね、
ちょっと色変えたんですよ。
あ、
色、
そう、もうそれ感じたわね。白内障の手術した時は、
あ、
全くこんな世の中明るかったなと思ってね、もう気絶しそうになりました
よ。あ、そうですか。もうそれ言うてましたね当初ね。
うん、もうびっくりしてね、もう見るもん、もう見るもんが全部新鮮に見えてね、うん、
逆にだから今までどんだけ見えてなかった、いつからか分かんないですけど ね、いつからその劣化が、まあ、徐々にでしょうね、おそらく人間の体は。
まあそう
でしょ
う、まあ、ここもそうでやったんですか、中さんのところの蛍光灯も徐々に、
う
ん
う
ん
う
ん、ついにまあ、ね、ダウンしたんですけどね。いや、まあ、あの目と蛍光灯と一緒にしてよかったか悪いかったか分かりませんが、うん、同じようなことを感じたという意味でね、
はい、
あ、
それにしてもパナソニックの製品は長持ちです、
うん、びっくりしたね。
その前の、
はい、
これも言うちゃいますね、
はい、まあ、書いてることやったらいいじゃないですか、はい、
東芝製のシーリングライトは5年くらいで本体そのものの故障でダメでした。いや、これごめんなさい、僕も言わせてください冷蔵庫とクーラー5年で潰れました、同じ時期に。で、修理に、
はい、
何万かかったかな、はい、10万ぐらいかかった、両方ともっとかかったかな。僕あれで東芝は、
うん、
もうあかんなと思いました。
あ、ね、
ま、たそれ多分このラジオでも言ったと思うんですけど、
もう何回も言ってますやろ、
本当東芝クズです、
うん、
パナソニックはマジでいいです。カメラもパナソニックですけど、ね、パナソニックはまあいいですね。
僕も東芝さんにはひどい目に遭ってますよ。あ、まあまあ親子言ったらしゃあないんだけど、今日はやめますけどね。
まあ、ええ会社やったんですけど、
ね、まあ、もう本当にね、
いい会社やった。あれいつからですかね、東芝がおかしくなったのは。
やっぱり急にダメになったね。
ダメになりました。2000年ぐらい、もうちょっと前。
すごい信頼があって、東京芝浦電機言うてましたからね。
いや、言うてましたからね。
あの辺はそうやった、まあ、まあ僕らの作ってた時はね。もうやっぱり工業的な意味も価値もあったし、すごい会社やったんですけど、あ、ここのバラバラになった会社もないでしょうね。まあ
ですね、
まあ、僕は知ってる範囲で、僕工業のことは弱いから分かりませんけど、はい、まあまあ続けましょう、は
い、高さんのお便り戻ります、はい、少し高いけどパナソニックなら取り替え用の蛍光灯も未だに販売されているので、
なるほど、
結局長く使えて、
はい、
経済的で資源有効利用にもつながっていると思える一件でした、
はいはいはい。
世の中はやたらと最新への買い替えをエコの名のもと推奨しますが、こんなものは国と企業の悪魔のささやきです。これ絶対そうですよ。これはもう誰が何と言おうとそうですね。本当のエコとはものを長く使うことだと思います。その通り、新製品と自慢げに言うものの、新製品ほど初期不良は多く、
なるほど、
人柱、
はいはい、
まあ、人中とか人柱と言います。人柱になりたい流行り物の好きな人だけが買うのかなと思っています。
もう 100% 同意ですね、はいはい、
そんなことを考えると古いものほど丈夫で長持ち、はい、修理可能と、
うん、
社会の成熟とは何なのか、進化どころか退化しているようですが、
はい、
常に社会を ハスに見て、うん、斜めに見て、ハスって読むようですね。
ああ、そう読むんですね。はい、知らんかったね、
これも。ちゃんと振り仮名を、
はい、ありがとうございます。入れてくれてます。は
い。いつも真実を追いかける目は財産かもです。
なんと。これ僕は思わずこう、ね、いい映画見た後の拍手みたいな。
黒沢明じゃないですけどね。
ほんまですね。タカさん、ほんまええことおっしゃいますわ。なんか聖書みたいな目わしらにとって、タカさんの話は。
ほんまやな、うん。聖書こそもあんま信用できへんけど。
まあまあ、そうですね。
俺、こっちの方が、タカさんの方が信用できるわ。
タカ聖書ですね。
いや、ほんとおっしゃる通りですよ。いや、
スキッとしましたね。まあね。ああ、よかった。ありがとう。はい、おおきに。
食べました。
次行きましょう。
はい、あの、ちなみにあの、
声なしです、ね。
僕が、はい。タカさんがね、シーリングライトのお話されたんで、僕もちょっとさっきトイレの電気を交換した話、
鉄平の話だとしつこいですけどね、
したんですけど、うんうん、そのまあ、5年ぐらいずっと使ってて、で、あの、子供が切れたでって言ったから変えたんですけど、なんとね、我が家に、うん、そのトイレの電球のタイプと同じ電球がなぜか5つあるんですよ。でね、なんでかというと、その、まあ、とあるフリーマーケットで1個50円で売ってたんですよね、うん、
その電球
が、電球が LED がね、
ちょっと安すぎますね。
で、はい、それを5個買って、まあ、250円で買ったんですけど、もうずっと使い道なくて、これ早く使いたいなと思、まあ、ずっと思ってたらトイレで使えてね、
まず切れた、
はい、で、はい、ちゃんとやっぱりこう、あの、合いました。
あ、よかった。
でね、あの、まあ、やっぱタカさんのお便りもこれ僕の話もそうなんですけど、やっぱ何年持ってるかって自信持って話できるじゃないですか、うんうん、それ多分ね、まあ、タカさんもそうだと思うし、僕もそうなんですよ、はいはいはい、僕ね、一応ね、電球にね、年月日書いてるんですよ、はい、だから2020年の、はいはいはい、まあ、6月何日、たぶん、だはいだって聞いといて、6月何日って書いてるんですけど、うん、それがあることによって、うん、次の電球の交換時期に、この電球は何年持ったかが分かる、うん、あの、強いて言うなら、なんか例えば1000時間持つとか、1万時間持つとかっていう、まあ、嘘みたいな、あの、広告あるでしょ、
はいはい、
あれもね、ある程度検証できるんですよ。だから、うん、こういう長いこと使うもんって絶対購入時期とか使用開始時期、はい、絶対皆さん買い取ってください、はい、そしたら、はいはい、企業の嘘も見抜けるんで、
はいはいはい、
これはね、本当におすすめです。少なくとも僕が使った電球は5年持ったんで、はいはい、まあまあいい電球やったと思います。だ、次使えた新しいやつが何年持つかまた楽しみですけど。
お前、その50円のやつが5年持ったんかい。
いや、何を、話聞いとけや。今
聞いてるわよ、はい、
全然聞いてへんやんか。新しく使い始めたやつが50円やって、それを今使い出したから、そこに年月日書いてるから、次交換時期に50円が例えばもう10年持ちましたとか言ったらみんなびっくりじゃない。じゃあメーカーはここですとか僕言いますから。まあ、あの、短い場合は言わないかもしれないですけど、あ、短い場合も言います、言います、ちゃんと言います。はい、というわけで、ジュリー上島高さん、ありがとうございました。
はい、ありがとう。あ、まあ、ええわ、それ行こう、はい、また名もなる、
高橋克彦さんです。
待ってました。
高橋さんね、前回いただいたんですけど、ちょっと前回の僕ら、あの、収録ちょっと早かったんで、
すいません、
はい、紹介できなかったんで、すいません、はい、あの、今日紹介させていただきます。
遅れました、高橋さん、ごめんなさい。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー、高橋克彦です、
はい、毎度ありがとうございます。
7月も後半に入っています。もう今日で終わりですね、はい、7月は。これ、まあ、前回もらったやつなんでね、はい、そういう話になってます。10月のアジアの旅に向けて、うん、8月中に国内を走るプランを考えています。
うん、
暑い時期なのでできれば涼しいところを走りたいですが、うん、北海道は遠すぎるし熊の危険もあるでしょう。
うん、
確かにありそう。
確かにそう、この現実の話ですね、これは。
現実、現実。
以前やったら、なんか、まあ、家庭の話としてこんなにできたんですけども、壊れます。
標高の高い信州エリアなら涼しいものの、山岳地帯ではアップダウンは半端ないかも。そんなことを言っていたらどこも走れなくなってしまいます。
うん、
前から考えていたのは、昨年の元旦に震災のあった能登地方、
はいはい、
被災地の復興支援になるのであれば、これもまたピースラン、
うん、
やるとしたら能登半島一周、
うんうん、
過去1986年に自転車で走ったことはありますが、1度目の日本縦断ラン、これが2010年ですね、
はいはい、
の際には、能登半島の付け根を横断しただけです。
あ、もう半島の最後まで行かなかった、橋は行かなかったということですね。
Google マップで見ると、富山市から金沢市まで半島を回ると約300キロ、
うん、
7日から8日あれば走れる距離です。
なるほど、
さすが高重さん。
まあまあ、そうですね。
まだあくまで計画の段階ですが、 旅は計画を立てている時が一番楽しい。詳細が決まり次第お知らせします、
はい。
さて話は変わりますが、各 SNS でも紹介しましたが、私の、妻、森メロム、救命ピアピ、名前変えたんですね、
はい、
森メロム、メロンみたいな名前ですね、の最新ミュージックビデオ、ベトナムの風に吹かれてが、リリースされました。高島さんね、ベトナム走られたんで、
なるほど、あ、そういう関係もあって、
は
い、
その関係が大きいでしょう、おそらく。
まあベトナム今回なんかいっぱい出ましたね。
そうですね、
あの僕のヤシの木、
はい、であとね、
てっぺの自転車、
そう、自転車、自転車、俺の自転車言うたっけ、
いやいや、お前と違う、子供とよ、あの、
あ、
嫁さんの自転車、
びっくり
した話があって、
はいはい、はい、自転車、自
転車、バイク、バイク、バイク、
あ、バイクやろ、バイクやろ、まあ、高重さんもベトナムの話ですね。ベトナム縦断の旅の最中、アジアンハイウェイを走りながら、私が作った歌詞をベースに、森メロム、メロム、メロ、メロムか、森メロムがその歌詞をアレンジ、曲をつけて自ら歌ってくれました。すごい。私が詞を書くのはオーストラリア横断の際に作ったマンモススンスン以来12年ぶり、動画は私がベトナムで撮影したもの、ベトナムの旅を終えてから早80日が経とうとしています。そういえばまだ私の方も動画を作っておりませんでしたね。あれも作らないなったらもう一生作らないですからね。10月のアジアの旅はメインがカンボジアとタイ、前回のゴールカムラン国際空港をスタートする予定です、
なるほど、は
い、ベトナム縦断の残りの部分カムランからホーチミンも走ることになります。
なるほど、
あ、すごいですね。ちょっとこの、ね、YouTube せっかくなんでちょっとアクセスしてみましょうか。ちょっと音がね、これあんまこのパソコン出ないんで、多分、あ、これですね、
これは高重さんの動画、
高重さんの映像ですね、
はいはい、
ベトナムの風に吹かれて、ああいい映像ですね。なんかちょっとこれあの転送速度の関係であんまり、うわ、トラックが雨の中走ってます、
ボルボかなんかですね、大きいね、
ああ、なんか動物さんを乗せるね、なんか
ですね、
トラックみたいな、あ、でこれ高橋さんのバギーです ね、
あ、なるほどね、
アジアハイウェイ1、
なるほど、
あ、でちょっと下から走りながら
置いてあるとこですね、
そうですね、押してるとこですね、あ、
なるほど、
あ、でちょっとアングルを正面にして、
はい、
はい、だいぶやっぱ天気が曇りやったですね、この時は。
まあ、割とそうでしたね、
まあ、まあずっとね、もちろん曇りじゃないと思いますけど、旗がはためいて、
はいはい、
あ、でちょっとこれ山道ですね、これ、ね、の上り坂、あの右側通行、
はいはい、
ああ、牛さんが、水牛さんが車道横断、ああ水牛が水の中で水浴びでもしてるんですか ね、
あ、で
しょうね、うわー、すごい、なんかアジアやなこの感じ、この沼みたいな感じ、
ね、お腹も大きい水牛でしたね、
はい、というような、
映像ですね、
これやっぱ
気持ちいい、
なんか映像がすごいリアルになりましたね、高重さん、皆さん、あの、よかったら、森アラカンメロムのメロメロメロディっていう YouTube チャンネルですね。これだからもともとピアピさんの YouTube チャンネル名前変えて、アラカンメロムのメロメロメロディで検索したら、高重さんの、あの映像と森メロムさんの歌が出てきます。
あ、なるほどなるほど、
高重さんが自分で作詞されたっていうね、12年ぶりでございますんで、
はいはいはい、
ぜひ皆さん見てあげてほしいなと思います。
そうですね、
で見た方はまあコメントか、
うん、
まあ、高評価かなんかしてあげたら喜ばはると思います。
そうですね、はい、まあ、頑張ってありますので、みんなで盛り上げましょう、
ね、そうですね、まあ、あの8月、まあ、もしかしたら信州の信州者は能登を、ね、能登半島一周するかもしれないということなん で、 で、ね、またそれも続報をお待ちしたいと思います、
まあ、大活躍頑張ってください、
はい、
ありがとうございました。
あとはで、あ、ね、オフィスメイ鈴木和子さんからいただ
きました、はい、ます、
いつもありがとうございます、
本当そう、よう気をつけてくれはりましてね、
はい、
はい
はい、初中見舞い 初中お見舞い申し上げます、
はい、
クマゼミの鳴き声で目が覚める今日この頃
やっぱり、まあ、みんなそうですね関西の人間もこれ
ねえ、
ま
あ、もう僕あんまりそんな泣いてないんですよね周り。
いやもうここはもうてっちゃんも知ってるけどこれ大きなってんから、
はい、
もう開けたらぐわーっと来るからね。
今年は梅雨明け宣言が早かったので皆様お疲れが出ておられませんか、
はい、
今日は天神祭り、
はい、
夏本番、まあ、これちょっと天神祭りの時に送っていただいた、
もうつい最近ですよね、
は
い、
最近ですメールです、はい、フェスティバルプラザの夏をあ彩るか、
はい、彩る、う
ん、イベント中之島センベロがいよいよこの週末7月26日からスタート。
まあメイさん推しですよねこれいつも ね,
そうですね、はい、初期払いにお待ちかねの中之島センベロのお知らせです
なるほど。
詳細については添付のプレスリリースをご覧くださいませということで、
はい、
ちょっとそのプレスリリースが確かあるはずなんで、
はい、
これですね。
お
ちょっと今 PDF ファイルを、はい、展開しております。
はい、
あこういうやつですね。
ああ綺麗なカラーがバーンと出ましたね。
はい、第15回中之島センベロ7月26日から9月なのか。
これ
だいぶ長いですね。
ねテペ知ってるわな。これセンベロってなんかなんか
の
略
略これね、あのまあ
1000円で違いますか。
通説ですけど、うん、なんか1000円でまあ
ベロベロ、
ベロベロに酔えるっていう、まあ、あんまり僕正直このセンベロって言葉嫌いなんですけど、
ね、
あのてか酔うことを賛美してるみたいなんであんま好きではないんですけど、あまあただまあ一般的にこう認可許容されてるっていう意味で、あまあそうですね、千ベロ千円でベロベロに、
そういうことやね、
酔えるってことですよね。
ちょっと時代的なことはあるな、作文してるようなところ ね。
そうですね、
まあ、てはいはい、うん、
なんか宣伝してるんか以上分かりますけど、まあ、僕らはそういうラジオですからね、はい、中之島の大人の街としてにぎわうフェスティバルシティ、お買い物やお食事に人々が集うフェスティバルプラザはこの夏も恒例の中之島千ベロを開催いたします。暑い夏を乗り切る初期払いにお得なセンベロメニューが盛りだくさん。今回で15回目ということで、
ね
え、この、中之島センベロではアテとドリンクがセットになったセンベロメニューが登場、
うん、
各店趣向を凝らしたバラエティ豊かなメニューで何度来ても飽きないラインナップ、
うん、
お酒をもっと楽しめる60分飲み放題の飲み放題にセンベロも好評です。
なるほど。
スイーツとドリンクがセットになったカフェセンベロもあり、お酒を飲まない方にもお楽しみいただけ
ます
。
なるほど、
まあ、お酒の方がセンベロちゃうと思うんですけど、まあ、まあそこは置いといて、
はいはい
はい、まあ、いろんな店があるんですね。 HUB ってこれハブって読むんかな、
ね、
あとサイカボーかな、
うん、
鶏料理藤吉、
あ、ね、
プロント、
あ、
ウオギンかな、
あやる、ね、
はい、他にはワインホールグラムール、グラマーかな、うん、中之島とか、まあまあそういうお店もあるよということでございます。
ずっとこれ、はい、鈴木さん推しパラシで成功させやりましたもんね、
う
ん、ここま
で
盛り上げてきはったらすごい力ですよ、はい、
全21店舗で、
はい、
中之島フェスティバルタワーでは13店舗、
なるほど、
中之島フェスティバルタワーウエストでは7店舗、うん、これ要はあのビルが2本あれ谷町筋でしたっけ、
うん、
を挟んで、
あ、ね、
あのビルが2本バーッとでかいのが立ってまして、その2つのビルでそれぞれこの中之島センベロ の,、まあ、あの開催店があるということです、
ね、
あとごめんなさい、もう一つ中之島美術館
にもあるわけ
にも1店舗ありますね、
はい、
はいはい、まあ、というわけで、まあ、皆さんあの詳しくは、
はい、
第15回中之島センベロで検索したら出てくると思います、
はい、
これやっぱうまそうですね、
は
い、全部、
あそりゃそうでしょう、
なんかねだいたい僕らがお腹空いてる時にこういう映像が出てくるんですよね、はい、早く昼飯僕らも食べたいですけど、
はい、
はいはい、というわけでオフィス名の鈴木さんありがとうございました。
いつもありがとうございます。
次はですね、あ大阪歴史博物館、
はい、
柴田さんでございます。
毎度この人とも付き合い長いです ね, ありがとうございます。柴田さん、
はい、企画広報課柴田さんでございます。
いつも買いがって思ってます、
はい、当館では8月17日と9月の7日、
はい、
何は歴博講座近現代史研究の新しい風を開催いたします。これは過去にも何回か紹介したんですけど、
うんうんうん、
第1回 が8月17日分ですね、はいはい、16ミリメートルフィルムから見る20世紀の日常、うん、タイムカプセルエキスポ70を通して、
はい、
9月7日の第2回目は、
はい、
都市大阪の中の沖縄、沖縄にルーツを持つ人々の歴史と文化を知るということです。
はい、
現在申し込み受付中です。
はい、
定員が各回250名、
うん、
で参加費が各回で728円、
728円、はい、
で申し込み方法がインターネットによる事前申し込み制、括弧して先着順となっております。
はい、
会場が大阪歴史博物館4階の講堂、
うん、
時間が午後1時30分から3時、
はい、
で受付が30分前の午後1時となっております。
はい、
からとなっております。
はい、
はいはい、というわけで、まあ、この夏の草厚い中、はい、まあ、クーラーが効いたですね、
そうですね、
大阪歴史博物館の講堂で、
はい、
まあ、人生のためになるようなね、
うん、
糧になるようなお話を聞けるということで、
はい、
僕もちょっと行ってみたいなと。
なんか成長したいですよね、
これ。そうですね、
行くことによってね、
はいはい、あのやっぱりね、話は一流ですから。
あ、そうです、
皆さん、あの、はい、もうされる方はもうよう勉強されて、ね、
はい、
本当に素晴らしい方ばっかりなんで、
はい、
ぜひ皆さん大阪歴史博物館の、
はい、
これは、あ、そうですね、なにわ歴博講座近現代史研究の新しい風、
はい、
ぜひチェックしてみてください。ちょっとタイトルがね、なかなか難しいんですけど
そうですね、
まあ、内容はおそらく間違いないと私は思っております。
16ミリフィルムなんかなかなか見るチャンスもないので ね、
うん、そうですね、
こういうその映像好きの人にとっても面白いかも分かりませんね。 それと沖縄の好きな人多いですから、特に大阪に多いですもんね。
そうですね、
はい、終わりました。
柴田さん、ありがとうございました。
毎度ありがとうございます。
あとね、これなんかよく分かんないですけど、
はい、
なんか日本経営開発協会さんから、
あ、そうですか、
初中見舞い、お見舞い申し上げます、
ありがとうございます、
というのがありましたんで、
はい
はい
はい、
ただ、踏み置くまでにね、
あ、私に、
はい、
ありがとう、
理事長から来てますからね。
いや、細かい、はい、そうですか、すいません
誰か分かって
る、急にびっくりしました、はい、ありが
とう。他にはですね、あ、 NPO 法人自転車活用推進研究会さんからも、はい、来ております、
はい
はい、自転車 の、 あま、まあ、あの社会貢献とかね、
そうですね、
はい、あの、まあ、適切な自転車の活用なんかをこう研究されてる、
まともにやっておりますね。
でようやくやっぱこの人らとか、まあ、いろんな方はこういう活動されてます、ようやく今やっ と、
やっと、
もう遅い、日本遅い、自転車に対しては。
もう
自転車、車やったら一瞬でやるんですけど、一瞬で道路を作って、あのね、あの御堂筋線 の、 あの 淀川の橋あの橋あるじゃないですか、うんうん、あの横もすぐ高速作ったでしょ、うん、僕ずっとあそこに自転車道作れ言うてんの、うん、何もせえへんすよ、本当、うん、遅いしやる気ないし、けどこういう方々の地道な活動でですね、
うん、
まあ、その何も考えてない行政とかもようやく自転車のことについていろいろとね、まあ、社会問題化してくれるようになりました、う
ん、
まあ、
自転車はもう本当にいろんな意味でね、庶民の生活の中のね、ツールとしましてね、
こんだけね、あの、
まあ、大事なもん
です、こんだけ世の、うん、僕らの生活に密に関わってるのに、こんだけその無視されてる、ある、
ほっとかれてね、まあ本当、保育所の関係でもね、自転車がなかったら、
うん、あ、もう
保育園成り立たへんよ、
成り立たない、保育園も、うん、幼稚園もそうですけど、
まあ、特にもう今わーわー言われてるそのお子さんを産むとか産まんとかの問題も含めてね、
うん、
なんかそういうことのその大事さが分からんのかね、
アホですよ、
本
当アホなんですよ、言うとあれですけど、ごめんなさい、アホアホ言うと嫌ですけど、本当にね、あの要は、まあ、僕がいつも言ってるんですけど、決定機構に男しかいないからダメなんですよ、これ本当そうですよ、やっぱり女性を入れんとダメです、
うん、
あのその決定権者の中にもっともっと女性を入れんとダメです、もうこれは間違いないんで、男の目線ってほんまね、役立たんすよ、本当に、本当役立たん
す、朝でも女の人が
だって文雄君知らんでしょ、その子育てのあれとかそういうのとか、
いやいや見ててもね、まあ、朝はもう自転車でどれだけの人が子供さんを送ってね、
まあそう、男女含めてねやってありますけど、本当ね、決定権のある中に、まあ、本当女性、まあ、決定権以外もね、もっと女性をね、ちゃんと平等に入れんとダメです、公平に、そう思います、
ね、
この問題 の、 あの根本はそこですから、
うん、
本当 行政とか政府にはちゃんとっていうか、そこ本当に考えてほしいと思いますね。はい、まあ、そんなちょっと熱くなりましたけど、別にこれは僕の意見なんでね、自転車活用推進研究会さんの意見ではないんですが、まあ、頑張ってほしいなと、ね、本当に切に願っております。
全くベーシックな交通機関ですよ。
本当にね、
これに対するもう本当補助もなければ援助もない、
なんもない、
情けない、
まあ、ちょっとぐらいあるかもしれないですけど、なんかヘルメット補助とかあるかもしれない、まあ、そんなもんビビたるもんですわ、ほんまにね。はい、というわけで、他はどうですか、文岡。
まあ、そんなもん、
T さんから来てないですか。 T さん
という
か鉄道 T さんです。
ああ、いや、特にないと思いますわ。
今ね、ちょっと僕メールのアプリを開いたんですが、全部迷惑メールでございまして、ほんま迷惑メール送んなよ、ほんまなんでこんな送ってくるん
だよ、すごいやつや、
本当にね。はい、まあ、というわけで以上をもちまして、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介終了。皆さん、
ね、抜けたらまた来週や
ります。あ、そうですね、いろいろありがとうございました。
ありがとうございました。